本田健の人生相談ディアー健。
皆さんこんにちは、本田健です。今回はディアー健のヒマラヤでの本格的な配信スタートを記念して、ヒマラヤジャパンの斉藤ソフィーさんをお招きしてディアー健の特別版をお送りしたいと思います。ソフィーさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ソフィーさんはですね、ヒマラヤ、ジャパンということで、中国の会社なんですよね。
はい、親会社は中国のベンチャー企業で、ヒマラヤジャパンっていうのを3年前からやっております。
はい、ソフィーさんとはもう元々最初に会ったのは十数年前ですよね。
そうですね、はい、中国の講演家の方の日本のイベントのご登壇、健さんのご登壇をきっかけにして、2009年だと思いますね。
あ、そんなもんですね、はい、そうそうそう、だからもうほぼもう11年ぐらいのこれ ね、
はい、
なんですけど、もう不思議なご縁で一緒にその中国に連れて行ってもらったりとか、はい、連れていただいたり、はい、僕の中国語のいろんなそのアドバイスっていうかを教えてもらってるので、はい、僕の中国語の先生でもあります。
ありがとうございます。
はい、なのでやっぱりソフィーさんみたいな方がいなかったら僕は中国にそこまで興味も持たなかっただろうし、その中国語にのめり込むってこともなかったと思うので本当に感謝してます。今日はありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、で早速なんですけど、ヒマラヤっていうのはまだちょっと名前だけは聞いたことあるっていう方も多いと思うので、そのヒマラヤって一体何なのかっていうことをこの話していただきたいんですけど。
はい、ヒマラヤっていうのは、一言で言うと音声配信プラットフォームなんですね。で、発祥したのは中国のベンチャー企業なんですけれども、主な機能は2つで、1つは、はい、自分の配信したいものを音声という形でこのヒマラヤというアプリで配信していく機能と、そのヒマラヤというアプリの中で、いろんなコンテンツがあるがため、そこからいろんな情報を吸収して学ぶっていう機能も、働きもあるっていうことなんですね。
うん、
はい、
なるほど。
もともと中国でスタートしたベンチャー企業で、今規模感でいうと6億人のダウンロードユーザーを
6億人って日本が6個分ってことですよね
本当ですね。このダウンロードユーザーの数を言うと皆さんが驚きなんですけれども、本当にタイミングも良くて、中国の発展とタイミングがよく合致したため、今中国でナンバーワンの音声総合音声プラットフォームに成長しています。で、3年前に国際のビジネスを展開しようということで日本で、オフィスを設置して、2年くらい前に、日本語の、ヒマラヤアプリもリリースした次第でございます。
なるほどね。で、中国ではなぜそんなに音声コンテンツって流行ってるんですか？
そうですね、音声コンテンツ今ダウンロードユーザーを6億人って言ったんですけれども、実は毎日アクティブに使っていただいているユーザー数は数千万人くらいいるんですね。で、毎日使っているユーザーたちの平均利用時間は実は3時間もあるんですね。
で
そう、よく皆さんに聞かれるんですけれども、どうしてそんなにたくさんの、人たちやユーザーたちがそんなにたくさん長い時間で使ってくれるかっていうと、私からそのざっくり言うと2つあるかなと思って、1つはいろんな人にとって簡単に自己表現をできる場、すごくハードルも設けないで提供できたっていうところにあるんですね。日本で言うと自己表現の場っていうと YouTube っていうのがあります。で、中国は、一番最初当初はその YouTube みたいな映像で何か表現する場はそんなにまだなかった時点で、音声で自己表現できる場としてヒマラヤがあったのは一つとして大きかったかなと思います。で、それは自己表現で自分のコンテンツを出す、そういう方向の話なんですけど、実は反対の方向で言うと、もうたくさんのコンテンツはあらゆる分野であらゆるジャンルであるので、学習できる、場として、その情報を取る場としても非常に便利に作られていたんですね。特に中国で言うと、国土は広いじゃないですか。13億人がいて、で、みんながこう例えば セミナーに行きたいとか、もっと有名大学、北京大学の講義を聞きに行きたいとか、いやどうしてもその時間の制限とか、あの場所の制限とか、いろいろ出てくるんですね。で、ヒマラヤとして、そのいろんな人のお話を、有意義な情報を全部一個のアプリの中に集約することに成功したんですね。そうすると、まあ、新疆に、まあ、すごい西の方に住んでる中国の若者が、北京に来ることなく、北京で一番流行ってる先生の話を、あのスマートフォン一つで聞けたり、もっと言うと世界で有名なハーバード大学とかスタンフォード大学の教授の話を自分のいる小さな町かもしれないけど、その町にいながらもちょっと聞けるっていう結構画期的なことができたので、すごく人気はそこから出てきたんじゃないかなと思います。
なるほどね、面白いですね。
今回あの私たち2年前からあの日本でも似たようなあのサービスを提供して、日本でも音声のその一つの流行りというか作っていきたいなと思って、まあその当初からケンさんにお声かけをして、ぜひケンさんも長い間音声コンテンツを作っていらっしゃっているので、ぜひどうですかということをその時からあのケンさんにあのお願いしたんですよね。
はい。
でまあ、私としてちょっとケンさんに聞きたいんですけれども、はい、ケンさんもディアケンっていう番組をすごい長い間作っていらっしゃって、ケンさんにとってどうして音声のそのコンテンツをずっと長い間こう作り続けていたんですか？
あのこれは ある心理学者の方に聞いた話なんですけど、人っていうのはその音声で耳で聞いてるものの方はよりその信頼するっていうデータがあるんですね。
はい、
例えば目で見るテレビとかっていうのはタレントとかそういう有名人じゃないですか、
はい、
だからすごく攻撃しやすいんですよ、まあ、あいつバカだなとか、
ね、
かっこ悪いなとか、はい、自分美人だと思ってんじゃないのとかテレビに文句言いながらその喋る人って結構いるんですよね
、はい、
でもラジオに関してはラジオを聞く人っていうのは基本的にみんなファンなんですよ、
はい、
みんな例えば深夜のラジオ放送とかのパーソナリティのこと悪く言わない、
はい、
だからそういった意味ではそのラジオで聞く人に関しては親近感を持ってるんです。テレビは半々なんです。親近感を持つ人もいればアンチの人もいるんですよね、
はい、
なのでファンを育てるためには音声でその聞く人なんだよって、でっていうのはそのほとんどの場合イヤホンからだから自分の体の中から声が聞こえてるってことはもうすごく体の中に入れてるんですよね。なのでその音声で聞いてもらうっていうのを僕は10年やったので、はい、結構な人数の人たちとの信頼関係っていうのができてるんですよ。で、その証拠にパーティーとかに行くじゃないですか。そうすると、はい、あ、ケンとかって言うから、誰だこの人すごい知ってるってことは、誰だろうって思ったら、初めましてとか来るんですよね。で、そういう人はみんなディアケンを聞いてくれてるんですよ。それもう何年も聞いてくれてるから、もう向こうは勝手に僕のこと親戚ぐらいに思ってるんですよ。
確かに、長い間ずっとなんかそばにいる存在だったんでしょうね。聞いて
そうなんですよ、はい。なので僕はヒマラヤに対して可能性をすごく感じてるのは、はい、その音声のメディアっていうのはやっぱり人の心にすごく寄り添うんですよね、
はい、
なのでそのテレビで救われるっていう人よりも深夜のラジオでね救われてる人の方が多いんじゃないかと思います。
なるほどね。そのケンさんもその今ケンさんがその自分が発信者としてこういう思いで発信されたという話をしたんですけれども、じゃあケンさんも、はい、人の話を聞く、人の音声の話を聞いてなんか勉強になったとかそういうような感じもあったりするんですか？
ありますあります、はい、やっぱり人はね誰かの話を聞いてインスピレーションを受けるもんだと思うんです。これは音声でも YouTube でも一緒だと思うんですけど、でもやっぱりハートに来るのはその、意外とその視覚的な情報が遮断されて耳だけで聞くわけですよね、
はい、
で人の声っていうのはいろんな感情とかいろんなその人なりをその表すところがあって、
はい、
その人のその空気感みたいなものをすごく伝えるんですよ。なのでその人の話を頭で聞くには結構 YouTube とか TED トークとかいいと思うんですよ、
はいはい、
でも心で聞くにはやはり音声で聞くのが僕は一番だなっていうふうに思ってます。
なるほど、そうですね。結構中国でもヒマラヤが流行った一つの大きな理由としてその耳学習っていうキーワードが結構若者の中ですごく一時期に増えていて、今まさにケンさんのおっしゃる通りにその勉強するっていう意味でその何かをしながらできる、例えば移動しながらできるとか家事しながらできるとかなんか、ジョギングしながらできるっていう便利さもあって、その 何かをしながら耳から有益な情報を取り入れるっていうことで、そのこう時間の有益な使い方の一つとしてもそうですし、基本的には中国ではその、まあ、大学を一旦卒業したらまた勉強することはそのないんですけれども、でもやはり個人の成長を考え より考える人、もっと上を目指そうという若者として、もっともっと今まで勉強したことなかったジャンルの話だったりとか、今まで学校では触れたことのなかったような方たち の見解だったり聞きたいんですね。そうなってくればやはりこう中国の場合はヒマラヤでは一番最高にその情報は揃えていて、まあ、そこでちょっとのお金を払うことによってすごく価値の高い情報をいっぱい取り入れる。そしてそれはこう座ってこの時間を取らなければいけない状態ではなく、よりこうスムーズに自分のライフスタイルと合わせてちょっとしか空いた時間でそれを吸収できるスタイルは非常にやっぱり良かったなと思うんですね。なのでそれはまだ日本に私は十何年も住んでるんですけれども、日本ではまだそういう文化はできていないなとちょっと思っていて、だからこそ作っていきたいという思いもあるんですけれども、検査から見て、ね、そういうニーズとか意欲を持っている中国の若者と比べて日本ではどういうようなみんなのニーズだったり現状とかだったりなってるんですか？
日本はね、やっぱり YouTube とかそう動画の方が今はその先行してますよね。で、それもエンタメ系が多くて、そのなんか新しいことを勉強するというよりは暇つぶしなんですよね。これって国の成り立ちもあるんじゃないかなと思うんですよ。で、中国はやっぱりこれから新しいことを勉強して取り入れてどんどん成長しようっていう意欲ありますよね。で、日本ってね、今の若者は特に暇つぶしなんですよ。だから寂しいかな、はい、そのやっぱり成長しようとか新しいことを勉強しようという意欲はやっぱ中国の若い人の方がある感じが僕は印象を持ってますね。
なるほど。
ただだからといってその新しいことを勉強したいっていうニーズがないわけじゃなくて、これは本も同じなんですけど、面白い本があって初めて読者が増えるんですよね、
はい、
それと同じようにそのヒマラヤとかポッドキャストとかそういうところで最近ボイシーとか新しいサービスも出てきてますし、
は
い、その中で有料コンテンツが出てくると聞く人たちも増える。で、そうするとまた、有料コンテンツができてくるっていう、そのいいサイクルが多分できてくる。そういった意味で一番最初のアーリーステージの段階なんじゃないかなっていうふうに想像してます。
なるほどね。そうですね、私たちも日本に来てまだサービスを開始して2年ちょうど経ったところなんですけれども、まだまだ今現時点では言うとそんなに流行っているアプリではないなという時間は正直あります。ただやっぱりこの市場にはポテンシャル、可能性を非常に感じているなっていう時間も最近あります。なぜなら、もうたくさんの配信をしてくださった、方は、こう、長い方はもう2年間近くやってるんですけれども、中から、こう、コメントを徐々に、こう、ユーザーの方から寄せてきて、中に、今までこんなような形のものが、音声で提供されるっていうのは知らなかったので、本当に受け取れて、こんなにこのサービスがあってよかったとか、あと、やっぱりこういうシーンで使ってる、だから自分がこういうふうに勉強できたとか、そういう、コメントはいっぱい出てくると、やっぱり、こちらとしてもやっぱりこれからどんどんこのサービスを改善して、もちろんもっともっと素晴らしいサービスにしていて、よりたくさんの人たちによりたくさん素敵なコンテンツを提供していけたらいいなと思っていて、なのでまあ今回もケンさんにお願いして、ぜひですねディアケンをヒマラヤで本格的にスタートできたらいいなっていうのは今回のきっかけですよね。
そうですね。で、それだけじゃなくてね、やっぱりヒマラヤで独自のこともやろうかなと思っていて、
あーすごい、
僕が今考えてるのは、その本田健の独り言みたいなんで、一人でだらだら喋るっていうのを、大体10分まで喋れるって聞いたので、
はい、
まあ、そういったこともスタートしようかなって今思ってるところなんで、またぜひよろしくお願いします。
すごい、本田健の独り言ってどんなことがあるんですか？ちょっと気になるんですけれども。
例えばだから、その今僕がずっと喋ってきたような感じの、お金って何みたいな感じのことから、その今世界で起きてることから、今いろんなトピックをその時に直感的に感じるような感じのことを僕は紙に書いて、僕はスピーチを練習してる時にやってたんですけど、この紙に書いて、そのテーマをね、お金とか、なんか人間関係とかそういうのを紙に書いて、それをパッと一枚引いて、それについて 喋り出すっていう練習にもなるし、いいんじゃないかなと。
すごいですね。実は今回、まあ、特別配信ということで、ヒマラヤでは、ディアケンのこれまでの500回を超えるバックナンバーを一気にヒマラヤの中のディアケンチャンネルで聞くことができたんですね。これは実は8月から本当は有料のサービスで月480円だったんですが、ケンさんとその個々行為でご相談して、8月スタート記念して、8月から12月まで全部無料でなんと聞けることになって、
500回すごいですね。500回って
すごいですね。今までポッドキャストで10年間ですよね、配信されたすべてのバックナンバーを今ヒマラヤディアケンチャンネルで聞ける。でそして今ケンさんがおっしゃったように、本田圭の独り言もまたヒマラヤでしか聞けないということになっていて、ぜひ皆さんにヒマラヤで聞いていただきたいなと思っています。
はい、ありがとうございます。ヒマラヤ、そういった意味では聞くのもいっぱいありますけど、自分でそのヒマラヤでチャンネルをやりたいっていう人にもものすごく簡単にできるんですよね。
そうですね。その今ケンさんがおっしゃったように、このアプリを開いてですね、自分のアカウントのところに録音のマークがあるんですね。それを押すと本当に簡単に、ケンさんがおっしゃったように1枚のカードを引いてでもいいんですけれども、テーマを決めて自分でスマートフォンに向けて、10分間話したら、10分以内ならすぐにアップロードしてきて、すぐにいろんな方にシェアできて、本当に声の SNS としての機能も非常に充実しているから、それも、まあ、だから中国で若者の中で人気になった一つの理由にもなるかなと思って、例えば自分のこうコンテンツを配信したい方の中で、いきなり YouTube ハードル高いなと思っている方は絶対にいらっしゃると思うんですよ。
まあ、そうですよね。顔出しとかね、ありますもんね。
とかカメラとかセッティングと、その後の編集とかもいろいろ大変な要素があるんですけれども、うん、音声だと本当にどんな格好してても、どこにいてもその内容だけ自分の頭にあるのであれば、もう気軽に配信できるので、ぜひその聞きながらも自分の感想とか、自分の配信してみたいなっていう気持ちになってくれば、まあ、ぜひヒマラヤで配信していただけるということも。
なるほど、
はい、
これ YouTube でご覧になっている方もいると思うんですけど、具体的にそのヒマラヤで聞くためには、はい、iPhone とか Android でヒマラヤっていうのを検索して、でそしてアプリをダウンロードすればいいんですね。
そうですね。Android も Apple Store もどちらでもいいんですけれども、
うん、
ヒマラヤっていうのを、山の名前になってるんですけれども、ヒマラヤを入れていただけると、そのアプリのダウンロードの画面が出てくるので、そのアプリをダウンロードして、そして本田健を検索のところに入れていただければ、健さんのチャンネルが出てきます。まあ、今までは2つのチャンネルがあったんですけれども、おそらくもうすでに聞いてる方はそのどれに行けばいいのかなって迷う方もいらっしゃると思います。これからこうディアケンの特別配信をきっかけに、それを2つのチャンネルを1つにします。ディアケンの、プレミアムの方に来ていただければ、そこにすべての内容は500回以上ただで聞けるとか、本田健のこぼれ話とか、それから健さんこれからやろうと、している本田健の独り言っていうものも定期的に配信していくので、はい、ぜひお楽しみに待っていただけたらと思います。
はい、ありがとうございます。はい、というわけで今回ですね、ヒマラヤで、ディアケンを本格的にスタートするということで特別版をお送りしました。ソフィーさん、本当に今回ありがとうございました。
ケンさん、ありがとうございました。